もしもし。
もし、よろしくお願いします。
はい、手本人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、72歳です。
72歳。結婚してます？
もう30年ぐらい前に離婚しました。
あ、そうですか。
はい。
で、今はそうすると一人で暮らしてるんですか？
はい、そうです。
はい、お子さんは？
2人です。
2人、何歳で？
長男34歳。
はい。
次男33歳です。
はい、それで今別々に暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか。
はい、この次男夫婦の、
はい、
娘。
次男夫婦のお嬢さん、はい、何歳ですか。
はい、4歳ですが。
4歳、はい。
それに対して私が虐待しているということを言われまして。
あなたがこの4歳のお孫さんを虐待している。
はい。
と誰が言ったんですか？
それは嫁です。
この次男のお嫁さんですね。
はい、そうです。
はい、それでそのお嫁さんが、
はい、
あなたが虐待してるっていうのはどういうことで虐待してるって言ってるんですか？
はい、この息子夫婦は、
はい、
もうそうですね、1年ほど前から別居しておりまして、
はい、
で、まあ先日こちらの方に夫婦でやってきまして、
はい、
少女、その孫4歳なんですが、
はい、
それがおばあちゃんを嫌っていて、
はい、
だからもうここには連れてこないということでした。
そのここには連れてこないということをわざわざ言いに来たんですか？つまりあなたがこの次男夫婦をね、
はい、
たまには遊びにいらっしゃいよって言って遊びに来た時に、
はい、
もう連れてこないよっていうふうに言って、
それはですね、
あなたが呼んだんですか？
私が、この孫たちの面倒を、
はい、
時々見ておりましたので、
はいはいはい、
この嫁が仕事をしているので、
はい、
面倒を見ておりましたので、
はい、
それでもう連れてこないということでした。
時々って言っても、結構頻繁ですよね。
はい、そう、1週間に、まあ、2、3日でしょうかね。2日かその辺ですかね。
それで虐待してるからって言っても、虐待の現場とか、
はい、
それから傷跡とか、なんかそういうものはないわけですね。
はい、でもこの孫が、
はい、
嫁にそのように話したらしいです。
4歳のお孫さんが、
はい、
おばあちゃんに虐待してると言った。
はい。
虐待されてって、どういう、虐待という言葉ですか？どういう言葉で言ったんです
か？いくつか、嫁から聞きましたが、
はい。
例えば、洗面所に、
はい。
閉じ込めて、はい、電気もつけてもらえず、鍵をかける。
はい。
それから、部屋の中で、
はい、
追いかけて物で叩く。
物で叩くって例えば何かその物のこと言いました？
まあそれはね、向こうは言わなかったんですが、私はこの辺にある孫の手とか、
はい、
そういったものかなってその嫁に質問したんです、
はい、
そしたらまあ はい そうですみたいな感じだったんですけど、
そうするとこれはあなたの目から見るとですね、
はい、
この4歳のお孫さんが、
はい、
お母さんに、
はい、
本当にそう言ってるのか、
はい、
それともお母さんが勝手にそういう話を自分の気持ちの中で作り上げているのか。
そうじゃない、やっぱり孫が言ってるんだと思います。
孫は言ってる、はいはい、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
こういうような、
はい、
あなたから見ると全く思い当たることがないことを虐待したというふうに言われて、しかも孫がそのあなたの家に来なくなると、
はい、
であなたとしては今まで通り孫が来てもらいたいと思ってるわけ？
もうこのこと聞いてからは、
ええ、
もうちょっと恐ろしくなりました。
ということは今の状態を変えようっていうんじゃなくて、なんでこういうことが起きたんでしょうね、はい、っていうことですかね、はい、
その孫の気持ちを知りたいということと、
はい、
あのどうして私がその対象になったのかということを知りたいんです、
はい、どういうふうにしてういうことを知りたい、心を知りたいということですね、
はいはい、
それについては心を知りたいということについては、今日は大変その深い洞察力のあられる心についてのエッセイストとしておなじみの窓マゾラー先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います、
はい、どうもこんにちは、
はい、よろしくお願いします。
まあ、おばあちゃんとしてはショックだったわけだよね、
はい、
ね、純粋なお孫さん、嘘もつかないような子がまさかと思うようなことをお母さんに言ったと、
はい、
ね、まあそれはわかるけれども、
はい、
お孫さんの気持ちからしてみるとね、
はい、
まあお父さん、
はい、
お母さん、おばあちゃんのうち、はい、おばあちゃんを裏切ったんです。
はい。
いいですか？
はい。
裏切れる相手を子供は、
はい、
一番嫌ってんのかしら。怖い人、恐れてる人は裏切れないよね。ね、おばあちゃんのこと一番近いから、
はい、
裏切れんねよ簡単に。
あ、
ね、
はい、
それでとにかく一番の犠牲者が今かわいそうなのが二人の、うん、そのお孫さんで、
はい、
嘘をついてまで何か危機、この状況を変えようとしてるか、
はい、
何かストレスの結果思わずそういう嘘が出てしまったか、そこに事情わかんないけども、そういう普通でないストレス状態にあるわけじゃない、
はいはい、
だからここを もうちょっと楽にしてあげる話し合いがやっぱ僕はやっぱ必要だって気がするんですよ。それでおばあちゃんとしてはお嫁さんに、
はいはい、
自分の孫は何言ったかは聞いたけれども、
はい、
はっきり言ってそれだけは実際はしてないよと、
はい、
いうことはやっぱりちゃんと伝えておいた方がいいと思うんですね。
誰にですか？
もちろんお嫁さんに。
あ、それはもう、はっきり、全部否定しました。
うん、それで信じてくれました？
そこはちょっとわからないんですが。
うん、息子さんにも言いました、それは。
あ、それはもう、二人を前にして。
あ、ちゃんと話した。
はっきりと否定しました。
話したわけね。
何やってなって。
うん、そしたら旦那さん通してもいいから、
はい。
例えばですよ、旦那さんがあなたのご実家に、
はい、
家に来て、
はい。
そうすると、
はい、
まあ分裂はするけれども、お孫さんはほら、会えるわけじゃない。
はい。
ね。
はい、
それで、まあ、それがいいかどうかわかんないけれども、
はい、
何か子供、お孫さんの視点からの安心感、
はい、
まあ、こういう状態は仕方ないとしても、こういう形で、まあ、精一杯やってるっていう、なんていうのかな、絵がないとね、
はい、
みんな自分の都合で、孫を扱われていっちゃって、一番心理的な苦しい部分を泣くのも我慢せざるを得ない、
はい、
嘘をつくまで追い込まれている、
はい、
嘘をついたら今度こんな孫ともし思われちゃったらね、
はい、
どこにもないじゃない、怒りのぶつけようが、怒りっていうか、やるせない気持ちの。だから、まあ、おばあちゃんとしては何言われてもお前たちのことをおばあちゃんは面倒見るよっていうような安心感を、
はい、
まあ与える役だよね、
はい、
今はね、
はい、
ここでショックを受けて、
はい、
もう怖くて見れませんって言っちゃいけない立場だよね。
ああ、そうです、
うん、同等の喧嘩じゃないんだから。ショックはわかるよ、もちろん。でもそれは信用してるから言えるの。
ああ、
うん、まあ、重視してないからともあるかもしれないけども、
はい、
でも嫌いだとか、
はい、
そういうことじゃないから言えたわけよね、
はい、
少なくともお母さんの方を恐れてんだよね、
はい、
お孫さんはね、
はい、
だからおばあちゃんがやっぱり守ってあげなくちゃいけない。でもおばあちゃんとしても守る限界があるから、これは相手のご両親、それから旦那様、
はい、
でみんなでさあってこれから本当に一番いい方法ってのはない、いい方法なんかないんだから、すでに。でも今取れる具体的な方法として何がいいだろうか、 そしてそれも状況によってどんどん変わると思うんですよ。小学校入ったらまた変わるかもしれないし、はい、それを常に、孫の視点から見続けるっていうことが、
はい、
絶対に必要な状況だよね。ね。それがあると、まあ多少ね、
はい、
その怒りの持っていきようも、母や、父に、お孫さんが行くようになると思うのね。
はい。
そうなると、病理が、ほら、多少狭くなるじゃない。
はい。
ね。
はい。
一番遠い人に行ってっていうところから、お母さんなんでそんなことするのよって言えるようになれば、
はい。
その分、お孫さんは救われるわけよね。
はい。
お父さん、仕事ばっかりでって言えるようになれば、
はい。
その分は救われるわけじゃない。
はい。
それを、まあそういうふうに、完璧なものはできなくても常に見守り続ける責任がね、
はい、
向こうの親 ご両親2人、それから、ご夫婦が2人4人、おばあちゃんいて5人に、
はい、
その責任が僕はあるんじゃないかなと、
はい、
それで今はこの責任をどういう立場でどういうつもりでね、
はい、
行っているのか、そしてその話し合いの時には絶対に感情的になったり、はい、責任のなすり合いだけはやっちゃいけない。逃げられない話だからね。
はい、これは
ね、そこら辺で対処するの以外ないかなって気はするんだよね。それでだんだん信頼感が出てきたら、
はい、
きっとお孫さんもいろんなことを話し出すと思うのね。成長をぜひゆっくり見守ってあげてほしいなと思うんですね。まあ、月並みの話になっちゃいましたけれども、
はい、
ちょっと心理面から加藤先生にね、もう一回ちょっと伺ってみたいなと思います。
は
い、
今、まだまだ雷先生がおっしゃられたことね、全体の構図としては僕ももう本当にその通りだと思います。まだまだ雷先生が信頼しているからという、
はい、
信頼しているという言葉を使われて、で、一番あなたが裏切られたんだと。私その通りだと思います。で、僕の言葉で言い直すとね、
はい、
一番甘えてる人が、おばあちゃんなんです。
はい、
あなたなんです。
そうなんですか。
だって、悩むこと、攻撃性は、向けやすい人に向けますよ。憎むことが危険な相手への憎しみは、
はい、
一番憎しみやすい人に向けるんです。
そうなんですか。
今だから、
はい、
この4歳のお子さんは、
はい
はい、一番あなたに甘えてるんです。他の人に甘えるのは非常に危険なんです、これ。欲求不満がいる時にはもう全員で弱い人をいじめるんです。この弱さがある限り、
はい、
あなたはスケープゴートなんですよ。だからいくらも全く思い当たらない、びっくりしたっていうことはついつい起きます。
もう私はもうこのことが起きてからもうずっともう打ちのめされて、もう本当に苦しかったんです。
うん。さっき言ったように一番甘えてるんです。4歳の女の子、お孫さん。
ああ。
さっきも言いましたよ。憎むことが危険な相手への憎しみは、
はい、
一番憎しみやすい人に向けるんです。
わかりました。
よろしいですか？
今日はもう本当に聞いてもらえて楽になりました。
あ、そうですか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
怒りと攻撃性は安全なところに向けられます。